YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日12月3日火曜日、第494回 87.0MHz 学大 FM はと言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばは、ダイニング&バールッチさんのご理解とご協力によりまして午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、次回放送から500回になります中目黒トライさんにて、過去にモノマネの新宿キサラをね、プロデュースしたり、あとコージー富田さんなどを育てられたというオフィス K は、小松社長他の皆さんとミーティングがあったり、またまた1日日曜日には朝から深夜までびっしりとそちらのトライさんにてですね、サラダヤンコンサートをスタッフサポートするなどありましてですね、まあ文字通り師走の慌ただしい中ながら、本日はかねてからお知らせの通りね、学芸大学駅はルッチさんでの最終放送ということで、その感謝と御礼の意味も込めましてね、まずは最後まで無事、しっかりと務めてまいりたいと思わないではいられない、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見しようと思って見たところがなかなか更新がないので、近況がここのところつかめないながらも、まあ、Facebook メールにてね、了解いたしました。そうなんですね、なんだか寂しい気持ちもありますが、また新たな気持ちで頑張りますと。ルチさんには引っ越し後も、機会を見て、食事に行きたいと思います、こちらこそ今後ともよろしくお願いしますといった、やはりそこはまあね、女性にして女優さんらしい、感じないではいられない、いい心根を感じないではいられない。そんな学芸部第1週目アシスタントといえばこちら、
こんばんは、海老名さとみです。
はい、そんな海老名さんとお送りしてまいります学大 FM ですけどね、海老名さん的にはここまでの印象や近況となりますといかがでしょうか。
近況、そうですね、
ブログはだからほら更新されない
にも
ほどがあるとは言わないけど、だいたいでもちらほら更新して、
ね、
される方じゃない
です
か、ここのところ、
そうですね、うんうん、
ここのところ本当になかったから、はい、あれどうかしちゃったかなって。
いや元気は元気なんですけど、もともとブログ不詳なところもあるんですけど、
そうなんですか。
そうですね、でもあと携帯の調子がというか、すぐ電源落ちちゃうんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、
なんか旦那と揉めて喧嘩別れしてしようとかで、そういうんで、
そういうのじゃない、
ね、ブログやってる暇もねえとかそういうことじゃなくて、
いやいや全然ないです。
仲良くやってる、
はい、仲良くやって
ます。今日はまた、はい、メガネがちょっとカラフルで素敵じゃないですか。
ありがとうございます。ちょっと気分を変えて
気分を変えて、はい、まあまあそんな中、
はい、
体調とかそういった部分で問題ないですか。
はい、元気にやってます
はい、あとはプライベート的な部分も含めてお仕事といかがでしょうか。
お仕事は1月にちょっと撮影がある予定で、はい、今その台本を読んでいるっていう感じですね。
ほうほう、なるほど、
はい、
まあ、じゃあそれはもう早速来春から舞台と。
あ、舞台じゃないですね、あの映像、
映像の方でね、はいはい、ああ、グローリーさんの感じはどうなってるんですか。グローリースタイルプロモーションさんの方は、
グローリーさんはね、最近はあの全然行けてないというか。
そうなんだ。
そうなんですよ。
なるほどね、はい、また新しいそちらの方のお仕事とかね、
はい、
イベント等告知ありましたらどんどんとね、ブログの方で更新していってくださいね。キャッチしましたらもう必ず学芸の方でアナウンスしてまいりますんでね、はい、はい、それではまあ早速と言いましょうか、本日はまあ学大 FM もね、長らくこちらのルチさんでお世話になったわけですけども、最終放送にふさわしい、ね、ビッグでフェイマスなゲストの方もお待ちかねのことで、わかりますか、ビッグでフェイマス、ね、大きくて有名ということですよ、はい、そんな方もお待ちかねのことで、早速それでは始めてまいりましょうかね。いつものサンママンことキーボー伊藤と
海老名さとみの
学大 FM。本日も始まりました学大FMですけどね、今日も本当にそういった意味で言うと師走でね、慌ただしい中ではありますけども、学大FMこちらで、リッチさんに500回になって、まあ、千本桜ホールは三田社長からのご紹介ということだったんですが、 1年と7ヶ月ねお世話になったんですけども、まあ中目黒次回のそのトライさんというね、ところとまたご縁がありまして、そちらの方で、やらさせていただくというふうなことで、まあ、トライさんの放送は今回が最後ということなんですが、まあそれに、伴って、
はい、
今日は本当に何回も申し上げておりますけど、学大 FM の最後のこちらの学芸大学駅にふさわしい、おもろゲスト お招きしておりますので、まあ、そちらの方にじっくりお時間いただきたいので、トントンとじゃあカキコアンドジェルの紹介をさっさと、はい、進めてまいりましょうかね。
はい、
おはようございます。芝信用金庫は田中大輔さんから、業務連絡、清須会議映画ですけどね、見てきましたが、最高の脚本と配役でした。特に剛力彩芽さんが良かった、ね、12月17日または、12月24日の中目黒 FM 仮唱歌唱でお話できたらいいな。本日は会社のミーティングがあり、ルッチ入りは早くても20時を予定していますと、業務連絡っていうぐらいもう完全にスタッフ化してますけどね。まあ言っても 一リスナーなんだけどね。まあまあそんなことで、しかし、遅れてもまあお越しいただけるということで大変ありがたく。でまたこのね、新規の田中さんがね、はい、野球好きなのよまた。
あ、そうなんですか。
だからそんなことでね、今日はどうしても野球ファンとしては、ここちょっとよく聞いてくださいよ、野球ファンとしては佐藤大投手のお話をぜひお聞きしたいですということで、もう手ぐすね引いてですねお待ちしておりますんで、まあそんなこんなでね、今日は本当に野球ファンの人、もう早くもカウンターにお嬢さんが一人でおかけなんですけど、はい、偶然野球が大好きということで、もうしかもその広島ファンということなんでね、今日はまた相当熱い野球トークがね、いろんな形でまた展開されるんじゃないかと思いますけども、まあぜひラジオの方にもご参加いただけたらと思いますね。はい、そんなこんなで続いて、
はい、いつもお世話になっております株式会社ミリオン企画井口武則さん、
はい、
9月はお世話になりました。ミリアが12月11日水曜日中目黒、楽屋にてツーマンクリスマスライブを行います。ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
ミリアツーマンライブ会場中目黒楽屋、電話番号が 03-3714-2607、ご予約いただくと2000円、当日だと2500円でございます。
はい、こちらは、まあね、学大 F でももうすっかりおなじみ、八代亜紀さん事務所の一押しエンターテイメントね、ミレアさん今全国ツアー中なんですよ。
あ、
はい、で八代亜紀さんと一緒にステージも、ね、一緒に立って、うん、もう私の後輩のミレアなんですけど、よろしくお願いしますみたいなことで、もう大きな箱でどんどん歌っておいでなんで、はい、おそらく来年あたりからテレビの露出が相当激しくなってくるんじゃないかと思うんですけどね、うん、皆さんもお楽しみにしていただけたらと思いますし、応援よろしくお願いしたいと思います。とりあえず、まあ、こちらにもありますように12月11日水曜日中目黒楽屋さんにてツーマンクリスマスライブが実施されるということですね。で多分18日だったと思うんだけどな、まあ、ワンマンのライブも銀座の方で、ご用意されて、おるはずですので、
はい、
詳しい情報はミレアさんの、ね、ホームページの方をご確認いただけたらと思います。さあ続いてご連絡ありがとうございます。いけばな接種流は増野光晴さん、お引越し、そして新天地での学大 FM スタートおめでとうございます。先日もメールに書かせていただいた2月の舞台の告知イベントなどの企画も含めて、中目黒トライさんでご一緒できることがあればと思いますので、ぜひ具体的にご相談させていただければ幸いですと。12月3日多分お伺いできると思いますので、放送後にでもお話できるでしょうかと、ご検討よろしくお願いしますということで、こちらはまあ何度もご紹介してますよね、いけばな接種流は増野光晴さん、アンズって文房具屋さんがあるんだけど、はい、そこの隣のビルで、まあ、何を隠そう私が10年間ビルの屋上でパフォーマンスをやってたところのオーナーさんのせがれさんということでね、まあ、言っても、もうビル、そのビル自体がもういけばな接種流さんのビルですから、
はい、
まあ、そこの次期家元ということでね、今日もあれじゃないかな、出張教室とかで北千住とか銀座とか上野とかいろいろの教室やっておいでなんで、まあ、そちらの帰りに立ち寄られるようなことではないかと思いますけども、またいろいろね、増野さんには、今後のことも含めてコラボをさせていただきますようによろしくお願いしたいと思います。増野さんはどうやって野球好きだったかな、ちょっと聞いてないけどね、まあ、いけばなの先生だからね、野球はちょっとかけ離れてるか分かりませんけどね。はい、続いて、
はい、先日ラジオでは本当にありがとうございました。
シンガーソングライターのチカトさん、はい、
あさって池袋でワンマンライブを開催するんですが、ご都合いかがですか、はい、よろしければご招待させていただきたいのでご連絡お待ちしています、うん、君にありがとう発売記念チカトワンマンライブ、うん、日時12月3日火曜日本日ですね。
今日なんですが、だから丸かぶりで行かれないっつってメールしたんだけどね。だから彼火曜日にゲストで来てるんだから分かりそうなもんなんだけど、
そ
こら辺はやっぱりちょっと宮城県人でね、東北人だからおおらかっていうかね、なんかこうあれなのかね。うん。まあでもまあご招待いただいただけありがたいんですけど、はい、だからご案内だけしておいてください一応。
はい。会場が池袋ですね。スズン小屋。
スズン小屋っていうのかな。はい。スズはこのチリンチリンのスズにね、はい、小屋とか言ってスズン小屋っていうのかな。
はい、会場が19時なのでもう
開場してますね。もう始まってますね。これ、はい、開場してますね。
はい。はい、開演が、19時30分です。
はい。
でお問い合わせが 03-6382-7273 です。
まあ、多分彼は宮城県の仙台出身なんですけど、あの東京での活動が、まあ、主力なので、
はい、
こちらでもまたなさることがあると思うんで、うん、ぜひ、まあ、そちらのウェブで確認されたり、こちらの鈴ん小屋さんですか、位置関係とかをね確かめて、見ておかれたら、また次回にねすんなりお出かけになっていただけるんじゃないかしらと思いますけどね、近田さんライブの方も大いに頑張っていただいたり、また学大 FM もいつでも遊びにお出かけくださいねと、最後になりますが、お世話になっておりますデザイン&イラストレーターは森田信彦さん、こちらの方は体調を崩してしまいまして、正直元気ですとは言えない状況ですが生きてますかっこ笑いということですね。まあまあ笑いが出てるぐらいだからなんとか大丈夫でしょうね。明日、とうとう学大、FM 学芸大学での最後のラジオですねと、1年7ヶ月本当にお疲れ様でした。私も学芸大学には伊藤さんと出会った場所なので、思い出深いですと、学芸大学から離れてしまうのは寂しい気持ちですが、しかし十分爪痕を残したのではないでしょうか。これからは中目黒トライさんで伊藤さんがパワーアップしての再始動、次の中目黒でもザクッと爪痕を残してくださいと、伊藤さんのラジオ番組はどんどん大きくなっていくのを楽しみにしております。最終回も素敵なゲストの方が来られてすごいですね、頑張ってくださいと、あちらこちらで話題にしていただいてありがたいですね。私もまた引き続き力になりたいと思いますと、学大 FM フォーエバーと来てます。フォーエバーってねこちらも青色吐息ですけどね。まあまあまあ、それにしても森田さん、ね、体調がちょっと芳しくないということなんで、どうぞそちらの方も体調整えられて、また学大 FM に遊びに来ていただくなり、またご支援ご助力のほど引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。さあそんなこんなでね、さっさくさくと本日の1曲目ご紹介してまいりまして、本日のゲストの方呼び込まさせていただきたいと思いますが、先ほどメールでもご紹介がありましたように、八代亜紀さん事務所の一押しアーティストミレイヤさんがね、先ほどのご紹介の通り12月11日水曜日、中目黒楽屋さんにてツーマンクリスマスライブってことなんで、一応ワンマンじゃなくて、はい、ブッキングみたいな形でツーアーティストの方でクリスマスライブをなさるということですね。そんなこんなでそんなミリアさんのナンバーからお聞きいただきましょう。懐かしいところで荒木一郎さんのカバーナンバーで、空に星があるように、曲を聴いていただいた後に本日の、ゲストの方をご紹介しております。それではこちら、
空に星があるように、浜辺に砂があるように、僕の心にたった一つの小さな夢がありました。風が東に吹くように、川が流 つの小さな夢は消えました。寂しく寂しく星を見つめ、一人で一人で涙に濡れる。何もかも全ては終わってしまったけれど、何もかも周りは消えてしまったけれど、春に小雨が降るように、秋に枯れ葉が散るように、それは誰にもあるような、ただの季節の変わり目。
はい、そんなこんなで聴いていただきました。本日の1曲目、ミリアさんのナンバーで、カバー曲ではありましたけどね、空に星があるようにで聴いていただきました。さあ、それでは今日の、時事ネタに行きたいところですが、ここでゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲストね、伝説のプロ野球選手、元南海ホークスのエース佐藤道夫さんです。ようこそ。こんばんは。
よろしく。どうも
お待ちしておりました。ありがとうございます。
何が伝説か分かんないんですけどね。
もうだってあれですよ、学大 FM ではもう待望の、ゲストということで、佐藤さんがお見えになるまでもこちらのルッチさんでももう随分話題になってましたからね。普通に飲んでて。
あ、そうすか。
はい、っていうのは野球小僧さんの、オーナーさんでもあるということで、
はいはい、
野球小僧さんお店やっておるじゃないですか、はい、駅から徒歩0分、
4年になりましたけどね、
はい
はい、
そちらにだから夜な夜なって夜営業やってるんですけど五光が指していることがあると。
いえ、
訪ねて行って、隣にほらオーシャンとかっていうカラオケの若い人たちが集まるお店あるじゃないですか。
ありますね。
だからあそこからなんか、あそこに若い人たちが行ったのかな、
うん、
行ったんだな。そしたら佐藤さんのお店から、その5個を背負って、王貞治監督が降りてきたって。
ああ、そうですね。今年4回来ていただきましたね。
4回も、
ええ、
ああ、そうです。
先週はエナス君が来てね。
エナスさんが、
はい、なんかお酒飲めないのに、
はい、まあ、彼召し上がらないんですか。
あ、飲まないですね。奥さんと、
はい、
私の大先輩に連れてこられたんですけど、でも歌が好きでね。
あ、お歌を、
12時頃もいましたかね。3時間ぐらいいましたかね。昔の話で何回の時一緒だったから。
そうですよね、まさしくね、
はい、
オープニングやっぱりロックおろしみたいな感じでしょうか。
いやいやいや、他のお客さんがね歌ってんのに、ね、あれだったですよ。拍手してましたよ。
あ、本当に、
うるさくてごめんなって言ったんだけど、いや、いいよ、歌好きだからって、
それにしても、何ですか、もう写真とかお店に伺うと江本さんから、
はい、
あと、もちろん長嶋王さんのお写真は当たり前。
いや、恥ずかしいんですけどね、野球小僧、私が野球小僧だったんでね、
はい、
王さんも初め去年来られた時に、
はい、
佐藤君ね、自由が丘で、
はい、
南海の佐藤が野球小僧って店始めたっての聞いてたよって言ってくれて、
ええ、はい、
で入ってくるなり、はい、いい名前の店つけたよねって言ってくれたんだよね、王さんがね。
ああ、野球ことだけに、
はい、で俺も野球ことだったから
って言ってくれて、ああ、いいですね、
はい、まあまあ、野球こと野球しかなかったですからね。
まあ、だからそういった意味で言うと、今年の野球の話にやっぱり行かざるを得ないんですけども、はいはい、佐藤さんの時代から見てて、うん、今の野球論みたいなそういうこう、全体的なこうイメージもあるでしょうけど、はい、それは違いもありますよね、時代的な違いもね、
はい、
ありますね。だけど どうだったんでしょうね、今年1年振り返ってみて。
まあまあ、楽天勝ってよかったなっていうのはあるんですけども、はい、なんか今の野球、
はい、
今年だけじゃないんですけどね、
うん、
監督のなんて采配っていうんですかね、ミラクルがないんですよね、
はい、十分ミラクルあったじゃないですか。
いやいや、采配でですよ。
あ、采配でね、
だからこう見ててね、もし和田アキ子さんが野球好きだったら、
ちょっと待ってください。
いやいやいや、女性でもね、そのヘッドコーチが良かったらできるんじゃないかなって今野球なんですよ。
そういうドラマチックってことですか。
そうですね。
和田さんできたら、私せがれさんのこと言い始めた
から
。
何するのかなっていうね、はい、野球がないんですね。
ということはそれは過去にあったということですね。
ありましたね。
例えば
昔は三原マジックだ
った。三原マジック、はいはい、
扇マジック、野村マジックってね、
はい、
やっぱり、まあ、上田マジックもあったんですけ
ど、はいはいはいはい、
何するか分からない。だから見ててね、もう今の野球、あ、こうワンアウト一塁、はい、送りバント、誰でも分かっちゃうの役なんですよね。
はははははは。
だからなんかね、もうちょっと、それでまして時間が長いでしょ、
はいはい、
野球の、
はいはいはい、
まあ、サッカーに持ってかれちゃうんじゃないかなっていう心配はあるんですよね。
おだから、まあ、例えば分かりませんけど、私もまあそういう意味では野球ことだったには違いないんですが、はい、まあ、その頃はもう野球も一辺倒ですからね、
うん、
だからそういうのから見てて、確かに昔 のそういうゲーム自体が本当にこうもハラハラドキドキっていう部分で言うと、
うん、
そういうサプライズがあったり、ドキュメントがあったりする中で、例えば柔道で言うとね、はい、今柔道がまた人気がないんで、またその競技の仕方をちょっとこう改正したみたいな話ありましたけど、まあ、
ね、
うん、要するに旗上げてなんかこう、
点数制
だみたいなことがやっぱり人気をなくしちゃったっていうことで、要するにその野球に例えると、そういう豪快さもなくなってしまったんで、一本一本でこう決めるみたいな。
そうですね。だから筋書きのないドラマってよく言われてたんですね、僕らが現役の時ね、そのドラマがなかなかないんで、先点取ったらその点で最後まで長継ぎ抑えで逃げ切っちゃおうっていうね、
はい、
なんか、見てて、ね、
完全に僕このシーンなんかテレビ東京見てるみたいな感じなんですはいはいはい、
なんかね、マスコミっていうかファンをその気にしてるのがね、もうちょっと大胆なね、あの監督何すか分かんねえぜっていうようなところがあってもよかったんじゃないかなと。
そうです、ま、今年1年振り返って。
そうですね。だから、ゲームっていうんですかね、
はい、
やっぱりもう 3,4 点取られちゃうと、はい、まあ、マークなんか2点取られたらもう相手チーム負けだっていう、
はい、
まあ、感覚なんですけどね、今年はね、
はい、
でもなんかそれひっくり返すようながっぷり四つじゃなくて、けたぐりでも頭突きでもしてっていうね、
なるほど、
いいピッチャーにはそういうのを、ね、見たかったですね。
選手的にはいかがですか、要するにそういう選手のキャラクターだったりとか、力量だとか、まあ、総合的に、
まあどうですかね、張本さんの勝つじゃないですけど、
あら、まあ、厳しいですそこはさすがですね、
やっぱりね、もうちょっと、
はい、いらっしゃいませ、ようこそ、いらっしゃいませ。
もうなんていうんですかね、芸能界になってきたような感じしますね。
あ、そんな感じですか。
スポーツというよりか、
いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ようこそ。あ、野球小僧が続々やってきたような感じですね。まあそれにしてもでも佐藤さんだからここは聞いておきたいんですけど、忘れないうちに、連勝記録ですよ、
はいはい、
マー君の、
はい、
あれ25とか30って言ったら、
ね、はい、ね、
稲尾さんとか、
はい、
もうそれこそ金田さんとか、
あ、もうお呼びじゃないですね、
ね、そういうクラスの連勝にはなるわけですよね、はい、
まあ、そうですね、まあ、
そういう意味では異業って言えば異業、
まあ、もうすごいピッチャー
ですよ、それは素晴らしいと、それは素晴らしい。
もうそれはもう認めますよね。
ああ、そうですか。はいはいはい、はい、まあ。
野村さんがね、マー君何神の子って言ったぐらいで、
はいはいはい。
まあさすが野村監督だと思うんですけど、まあそうですね。僕らはまあ稲尾さんが大好きで、ね、
はい、
まあ、尊敬してて、
はいはい、
であの頃はね、
はい、
ダブルヘッダーだったんですよね。
ダブルヘッダーですね。
はい、はい、だから月、あ、金土日日だったんですよ。
はいはいはい、はい、
だそういうその野球のルールも違うし、
はいはいはい。
まあ、すごいのは完璧にすごいんですけど、
強いけどね、うん、まあ、それはやっぱり、まあ、あれですよ、あのお嬢なんかはどうか分かんないけど、はい、マークも25とかでしょ、シーズン通じて、うん、こうやって30連勝とかって前なんか言ってるけど、うん、稲尾さんなんかシーズン42勝だからね。
そうですよ。それで優勝してないんですけどね、42勝して。
そうなんですか。
優勝できなかったとし、
できなかったんですよね。
ですか、あれ、はい、そんだけ勝っても。
そうですね。だからロッテの稲尾さん監督で呼ばれた時、ピッチングコーチで、あー西な42勝した時な、俺、うん、西鉄はな優勝してないんだよ。
してないんだ。
って、うん、話をね、聞かされましたけどね。
それでね、あの佐々さんの目の前にして大変私が解説するようで恥ずかしいんだけど、昔のね。あの俺も完全に今もう野球こそないからあの何がすごいって昔のピッチャーとかバッターの人ってすごいのは、はい、連勝がそうやってもうずっと続くでしょ、はい、でその、ね、続いた大記録も素晴らしいんだけど、うん、何がすごいって佐藤さんね1日2日置いてまたずっと勝つんだよ。また何十連勝って勝っていくの。ただそれが1個か2個負けちゃうと連勝を途絶えたことになっちゃうじゃない、うん、だから連勝記録にはならないんだけど、はい、何がすごいっつって1回か2回負けたとしてもまたそこからずらっとまた同じぐらい勝つんだよ、うん、十何連勝とか。そこがすごいんだよね、うん、昔バッターの方もそうですよね。
まあそうですね。
あ、だから今みたいにパタッと止まっちゃったらね、もうそれで打たあのしばらく打たなくなるとか、うん、そういうんじゃないのよ。あの勝てなくなるとかじゃないの。
まあ、今年はね、飛ぶボールで、まあ、あんだけ勝ったんだからすごいですよ。
あ、そうですか。はい、はい、はい、はい。あのまたそんな話をもう聞いてるともうどんどん長くなっちゃうんで先に行かさせていただきますけども、あの これだけちょっとマークについて今話題が出たんで聞いていきたいんですけど、はい、ポスティングですよね、はい、これについてはどんな風に見ておいてですか。ポスティングについてもいいですし、まあ、彼についての
まあでも難しいでしょうね。
難しいですか、
うん、まあ、20億頭決めるとかね、はい、はい、言ってますけど、はい、だからお金のない球団は取れなくなっちゃうん
ですよね。そういうことらしいですね、はい、あれはでも客観的に見て本人にとってはだいぶちょっとしんどいですよね。
まあ金のことじゃないと思うんですけどね。
あ、やっぱりそうですか。
あの、まあ、私 の、 あの息子になった上田君でも、はいはい、もう日本にいた方が給料いいんですよね。
あ、そういうことになりますか、
は
い、
それでもやっぱり夢を、うん、に見てたメジャーでやりたいと、うん、まあ、言うんで、はあはあはあ、まあ、うん、今年ね、2年間向こう行ってて、はい、メジャーに上がれなかったですけどね、まあ、頑張って上がりたいですって言ってましたから、はい、先月食事した時に、
はいはい、なるほど。だとしたらっていうか、まあ、たらればはこれはまあね、はい、なんあれですけど、佐藤さんがもし今和田さんの世代だったらさあメジャーに対してどうしましょう。
いやいや、もう僕は無理だった
よ。いやいや、そんなことないでしょ。
いやね、メジャーはね、フォークボールがなきゃダメなんですよ。
ああ、そうですか。
僕はね、指が短いからね、フォークボールじゃなくてインチキナックル投げてた
もんですからでもね、縦の変化がないとやっぱり大リーガーでは通用しないと。
まあ、まあ、無理ですね。
俺、僕ら佐藤さんがすごいとこはね、ここだと思うのよ、はい、っていうのは、いい加減なこと言ったこんなこと言ったら本当失礼だけど、はい、まあいい加減な解説者って言って、まあ、言っちゃいましょう。そういう人も中にいる中でこれだけクールに、あの自分のことを言われるでしょ。本当だったら俺だって行きたいさとかね、まあ、大体行けなくても行ってたらこのぐらい勝ってたぐらいのことは言いたいよ。ところがね、佐藤さんこれだけそういう自己分析だったりとか、要するに野球に対してクールなんだよね。まあ、やっぱり縦の変化ないとやっぱりダメですか。
あ、もう無理ですね。やっぱ速いピッチャーいくらでもいるんですけど、ね、向こうはね、はい、でもそこから落ちる、まあまあ、ストレートの振りで落ちるボールったらフォークしかないんですよね、
うん、おナックルでも通じるんじゃないですか。インチキだからダメなんですか。
あの まあ、どっち行くか分かんないような。ナック
ルああ、そうですか。なるほどね。はい、まあ、そんなお話ではしかし技術面も含めてね、興味のある方たくさんおいでだと思いますが、エピソードはもう数もうそれこそもう稲尾さんの当時の話、さっきの稲尾さんの話、もう数知れないんですけども、そんな話も、まあ、後ほどね、どんどんとお伺いしてまいりたいと思いますけども、とりあえず、まあ、今日の時事ネタにね、コーナーでございますんで行きたいと思いますけども、私が10項目ぐらい今日の気になったニュースを読み上げますんで、それについて、ゲストの方にコメントをいただいて、まあ、どんなことに興味がおありなのかとか、あ、なるほど、そういうお考えがありな、おありなんだなとみたいなことがね、リスナーとか関係者の皆さんに伝わればといったコーナーでございます。まず最初に流行語大賞初の4語同時受賞ということでね、その結果はということですけど、わかりますか。これ
わかりますよ。
はい、何でしょう最初は。
倍返し、
はい、倍返し、
おもてなし、
おもてなし、
なんだ急に振られると思わないから
言ったから分かりますって言っちゃったから
いやさっき、はいはいはい、多分聞かれるなと思ってたんですけど、ね、はい
はい、あのなんか塾の先生が、はい、これ言うの、
あ、そう、あ、今でしょ、
そうそうそうそう、 そしてあの NHK の
あ、ジェジェジェ
ですよね、はい、しまったら俺も振りが確かにまずかったな。あの佐藤さん学園風にいつ来んねん今でしょこれだよな、
ね、
あそこは俺もまずいなそこはな、はいはい、まあこんな
聞かれるかなと思ってたんだけど、
いやいや恐れ入ります、ということで、ね、4つ同時に受賞したということ で、 で続いて iPhone0 円苦情の山 AU オプション巡りということがございました。続きまして原子力機構の高レベル排液水素爆発の恐れ東海村、続きまして川崎地ビールがなんかブームらしいですよ、そちらに火がつくかということで駅近に専門店米国人が醸造ですか、続きまして北陸新幹線、試験走行が始まる長野黒部、うなずき温泉ということがありましたり、続きまして官房長官テロ同一視を否定、デモは言論の自由ということがございました。続きましてデモ規制法に反発学生ら1万人デモ回路中心部ということですが、これよその国でもやってるんですけど、まあ、それもやっぱりテロということになるんですからね官房長官的には、続いて中国の、月探査機打ち上げ成功と、月面着陸目指す、続きまして長島さん王さんらが喧嘩川上哲治さんお別れ会ということがございまして、最後には、大彗星アイソン星屑に野口さんイカロスのようだといったところでございますけど、さあお手本というわけじゃないですけどもおなじみのところで皆さん的に言うが、
そうですね流行語大賞です
ね、流行語大賞、はい、はい、どうぞ、
どうぞそう、
自分的にはどれみたいなことあるじゃないですか、はい、今日だけどラジオで聞きましたけどね、
はい、
4ついっぺんに決めるのも結構だけど、はい、その中から1個やっぱりどうしても選んでもらって、はい、そうじゃないでしょうとか、じゃないのとかね、こうでしょああでしょってやっぱりみんなからそういうのをこういっぱい飲みながら話題にするような楽しみをこの流行語大賞4つ決めっていうのは、うん、ちょっと奪ったよねみたいなこともあって、あ僕なかなか言えて妙だなと思ったんですけど、その辺いかがですか、ご本人的
には。この中ですか、うん、なんかいや私がどれ選ぶというよりは、はい、おもてなしは絶対入ると思ってたんですよ、
入ってると思ってた、
おもてなしは入ってると思った
んですよ、はいはいはい
はい、一番使ってるのは今でしょ、使ってますね、
やっぱそうだよね、はい、そういう評価だよね、佐藤さんなんかどうですか、気になった、
まあ今でしょうね、
今でし
ょおもてなしなんかこう拝むとナムって感じだ
仏壇のコマーシャルになっちゃうねそこはね、まあまあそれにしてももうあとは残すのはね、今年の一文字みたいなことにはなるんでしょうけどね、またそんなことも話題にさせていただけたらと思います。さあそれでは佐藤さん的には気になったニュースをいかがでしょう、
やっぱ鏡さんですよね、
ああそうですか、はい、はい、ここは川上さんとの直接的な思い出って何かございますか、
いやね、ベースボールマガジンのねもう何十年前ですかね、ゴルフコンペ、
はい、
さよならコンペがあったんですよね、はい、その時にまあ川越さんまだお元気で、
はい、
で佐藤君って肩を叩いたんで元気かって、はいっつって、
はい、
で、まあ、川越さん肩を叩いてくれたの親しくないですかね、あの僕はパリーグで、
セリーグだって
、確かにね、で佐藤君って言われてこれで、まあ、終わって表彰式があって、だから関本って巨人にいた
ピッチ
ャーの、
はい
はい、まあ、僕ら下なんですけど、
は
い、でミスさんなんで川越さんとゴルフ握ったのって言うわけね、
握ったのと、
まあ
ね、まあ、当時の話ですからね、
まあ、勝ち負けですね、
はいはいはい、
じゃあうーんと佐藤からもらってこいと、
もらってこいと、
はい、
ほう、ね、今まあちょ
っと、はい、で支払いをね、はい、したことがありまして、
丸サインが出ましたか、
はい、それで、はい、川上さんめちゃくちゃうまいんですよね、
ですって ね、
はい、うん、で僕はだいたい100切れればいいぐらいなのに、なんだよミスさん
って、あの そんな人が握らないでしょ普通だって、
肩叩かれたら挨拶しただけなのに握った手に入ってました、
それは握りってことの挨拶だったのかしら、はい、あ、それはサインですね、いわゆる、
まあ分かんなかったですけど、それで帰るとき佐藤君もう少し上手くならなきゃ言われてええみたいな
これはもう学園ならではのエピソードかもしれないね、メジャーところの放送局じゃちょっと聞けないエピソードかも分かりませんけど、ああそうですか、それにしてもその川上さんがやっぱり野球人としては、はい、もう発球が止まって見るですとか、
そうですね、
もう打撃の神様と言われましたけど、はい、やはりそのポジションは違って要するに相対峙する方ですけども、うん、ピッチャーとしてはどんなバッターだというふうな捉え方をしたんですか、リーグは違えども、
まあ違
い、まあ、年齢も違いますよね、
まあ、全然違いますからね、はい、まあ、今日野村監督の、テレビやってましたけど、はあはあはあ、やっぱり尊敬してて、
はい、
でやっぱ真似もしたりということを言ってましたんでね、
はあ、
はい、まあすごい バッターだったんでしょうね。
だったんでしょうね、はい、もうそれはもう先駆者中の先駆者。
まあね、長嶋さん、王さんを育てたところもありますからね。
だとすると、本当に今後9連覇的なことはもう王さんのコメントでも分かりますように、はいはい、もう川上さんならではで、はい、もうないだろうというふうなことなんですけども、まあ、分かりませんけどね、そこはね。
いや、多分ないでしょうね。
ああ、そうですか。
まあ、ON っていうのがまたね、偉大でしたからね。まあで、まあ、大体5番バッターが固定しなかっただけなんですよね。
は
あ、
は
あ
はあ、
で、まあね、柴田さん、土井さんね、
はい、
っていうも固定してたし、
はい、
うん、まあまあ、ピッチャーも良かったですよね、堀内も良かったし、
うん、
堀内は一緒の年なんですけど
ね。あ、同い年で。
まあ巨人じゃなかったらもっと給料もらっててよかったんじゃないかなと思いますけど。
堀内さんですか。
はい、
そう、巨人だからよかったんじゃないですか。
いやいや、長嶋さん
は
お金のこと言わない人だったみたいですよ。
はーはーはーは
ー。で、王さんが三冠を取っても、うん、長嶋さんが、まあ、こんだけだから、
うんうんうん、
超えられなかったら
しいです。はーはーはーはー。それはよく阪神でも藤村さんの例えでよく言われますよね、はい、藤村さんも金に取っちゃいなかったんで、
ね、
うん、
長嶋さんが早く1億くれたら多分巨人は出したと思うんですけど。
ああ、そういうことがあるんですね、はい、でもね、長嶋さんは本当はね、ヨガヨならね、この辺の話はもう佐藤の方がお詳しいに違いないんだけど、はい、本当は南海の長嶋だったんですよね。
そうですよね。
そう、そうなのよ。これはね、ちょっとオンとオフがいろいろあるかもしらんけどもね、なんかでも本人も出てますよね、著実にも出てますよ ね、
そうですね。
だからその鶴岡さん監督でしたっけ、
はいはい、
とのこういきさつで、いろいろ とこうあるわけですよ、
うんうん、そんなまあね、一緒に やられた杉浦さん、
はい、
引退試合がね、大崎球場でありまして、はあはあはい、私の2年目、
はい、
まあ、先発応接変わりまして、
はい、
いやー、しびれましたね。まあ、今で覚えてますよ。
はい、
5回にね、
はい、
先頭打者の長嶋さんだったんです
よ、はい、
でピッチャー佐藤に帰りまして、
はい、もう浮かびたる人釘付け
すごい似てますよ。
浮かびたるお嬢さん釘付け
杉浦っつって、
はい、
でまあ、僕は下がって、
はい、
まあ、杉浦さんみんなマウンド上がったんでみんな拍手して、
はい、
マウンドは、ね、上がってもらって、
はい、
でまた長嶋さんですよ、
はい、
何も考えてないですよ。
ですよ、
初球センター前ヒットですよ。
わお、
普通ならね、うわ、杉も今日で終わりなのかったらちょっとね、なんか、まあ、思い出とか浮かんでくるんでしょうけど、さすが長嶋さんだったじゃ
ない。なるほど、ね、
初球コーン
センター前ヒット初球でいっちゃうっていうところがね、長嶋さんらしいですね、
はい、
でも前世紀の杉浦さんって言ったら、はい、それこそ、決め球は何でしたっけ。
まあ、まっすぐも速かったし、やっぱカーブですかね。
カーブですかね。なんかね、この手首のね、これピッっていう音がね、
はい、
こう切れる音が、
はい、
あれは球だとその接触なんですかね。
いや、もう話すとリリース、
そう、はい、それとビシッっていう音が聞こえたっていうことをね、はいはい、ある本で読んだことあるんですけど、それぐらいやっぱりキレが良かったと。
まあ、僕が入った時はもうね、晩年だったんですけども、右投げですよね、杉浦ね、
はいはいはい、
右バッターが、
はい、
インコースしたからひっくり返ったらそこからクッと回ってストライクっていうのがね、よく聞きましたよ。
なるほどね、はい、またこういう話が佐藤さんの お店に伺うと、もう毎夜毎夜伺えるわけですよ。そこら辺はもうどうぞ楽しみにしていただけたらと思いますけどね。はい、そんなこんなで今日の時事ネタはこの辺にさせていただきまして、続いて、CM に続いてはですね、そんな佐藤さんのプロフィールを詳しくご紹介してまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、03-3716-1951。ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
けどもね、本日はゲストに 伝説のプロ野球選手、南海ホークスのエース、佐藤道夫さんにお越しいただいているということでですね、まあ、そこは何と申しましても、今、ちょっと伺っただけでも、華麗にしてね、もう豪快な野球のそういったエピソードとか、本当にそういったこう数々の功績みたいなものをお伺いしたわけですけども、具体的に、実態的にね、どういったプロフィールをお持ちで、でまたどういったご活躍だったのか、そんなことを学術的なプロフィールのご紹介のコーナーでね、紹介させていただきたいと思います。それためにはまずはですね、この BGM を聴いていただきながら行きましょうか。さあ、それでは野球小僧のね、早川純子さんの団体に乗せまして、本日のゲスト、佐藤道夫さんのプロフィールをご紹介してまいりましょう。1947年5月5日生まれ、東京都中野区出身の元プロ野球選手、ポジションは投手、そして、解説者、評論家、指導者、監督、愛称は日、あるいは日さん。野球歴としては日本大学第三高等学校から日本大学を経て1969年南海ホークスにドラフト1位入団、横浜海洋ホエーズで移籍の後1980年に現役引退、その間の実績としては最優秀防御率2回、最高勝率1回、最多セーブ投手2回、1970年新人王、パリーグプレーオフ MVP、 オールスターゲーム出場3回、選手引退後はテレビ東京スポーツ報知などの野球評論家としてもご活躍。1984年から1986年まで稲尾和久監督のもと、ロッテオリオンズの一軍投手を務められ、その後も中日ドラゴンズから近鉄バッファローズの投手コーチを歴任。プライベートとしては大相撲の元横綱輪島大使は、大学時代の同期であり、当時から親交があったと。ご夫人は元タレント中根かすみさんの実母、ちなみに中根さんは2005年12月10日福岡ソフトバンクホークス投手、和田剛選手と ご結婚、現在は学芸大学駅徒歩0分にて、あの王貞治さんほか、多数有名選手が来店される会員制スナック野球小僧のオーナーさんとして、今もなお後継者の育成と指導に力を注いでおいでですと、いったところでございますけども、いかがでございましょうか。
まあそんなもんですか。
悪いですね、そこは。
まあ11年だけだったんですけどね、はい、現役時代はね。まあコーチ監督で12年、
はい、
まあプロ野球でお世話になりました。
はい、しかしまあ当時本当に海老名さんはでも基本的な野球のことは伺ってなかったけど、あなたはどうなの大体。
あんまり。
あんまりわかんない。
そうなんですよ。
だったらそれはそれで、まあ、逆に言うと客観的に聞いててもらえばいいんだけど、うん、はい、言ってもね、ちょっと僕らの世界に置き換えて言わさせてもらうと、はい、1959年、僕は1959年生まれなんですよ。で、佐藤さんが1960年でしたっけ入団。違うか。まあ、だから
69年契約で70年入団なんです
よ。なるほどなるほど、はい、ということはですね、何を言いたいかというと、音楽の世界では日本の歌謡史的に言うとね、はい、僕らが生まれてから10年後ぐらいは本当に黎明期というぐらいもうそのすごかったわけですよ。それはまあ高度成長のこともあってですね、だからそれと同じくらいやっぱり王長嶋の、うん、要するにそのテレビももう何ですか、オリンピックもスタートしてですね、こっちにガーッていく頃のあれですから、音楽と野球ともうそういう意味じゃこう一緒になって、あの高度成長期を支え、でまたこうメディアチックな部分でもそういう黎明期を迎えてたと言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、確かに野球はそれ以前から大学野球とか、
うん、
そういうのでこう活況は呈してましたけど、
そうですね、まあ、野球しかなかったですからね、
うん、
まあ、ゴルフも、
は
あ、あまりサッカーもということで、
はい、
まあ、大体僕らの小さい頃はプロ野球選手になりたい、
はい、
パイロットになりたいぐらいですかね、
はい、パイロットの目もあったんですか。
いやいや、私じゃなくて仲間が、
ね、あ、仲間の方がね、うん、はいはいはい、
女性なかったらお嫁さんになりたいぐらいの時代ですよね、
はい、今でもそれこそちょっとパッとひらめいたのが、女性の方だったらお嫁さんだとかね、それはもう子供だったらパイロットだとか、まあ、大臣になる末尾博士が大臣かって言われた時代に、うん、巨人大砲卵焼きみたいな例えもあったじゃないですか、
はいはい、
だとしたらその大砲とちょっと後発で大横綱和島さん、うん、これはちょっとプロフィール出てきてちょっとびっくりしたんですけども、これはどう、もう学生時代からお友達ってことですか？
いや、実はこれ間違ってるんですよ。
間違ってるんですか？
あの大学時代一緒の年なんですよ。
はいはい。
それで、まあお酒も飲んだこともないんですよ。
え、そうなんですか？
そうなんですよ。
じゃあ、まあ、ご情報だ。
もう下手なのあの見ると輪島を殴ったとかね、そんなことないんですよ。あのすれ違ってもおーって言って、うん、手あげるぐらいのもんで、挨拶だけで。
あ、そうですか。
そうなんですよ。
そこはちょっとやっぱり精査しておかなきゃダメですね。
そうですね、結構ね間違ってるの
ネット関係の情報はね、はいはい、はいはいはい、まあそれにしてもいろんなそういったこう先ほどの、まあ、ご情報じゃないですけども、他にも野球情報についてもうそれこそ稲尾監督とね、いろんなこうあれがあったとか、野球の仲間の同士で、博多でどうしたとかみたいな話もありますが、
はい、夜中の話はねいっぱいありますね。
あのマウンドって言いましょうか、球場の中でのお話としてはなんか面白いエピソードとかありですか？
まあ、僕はまあ抑えだったんで、
はい、
まあ、途中から出てって、
はい、
でピンチになると内野手が集まってきて、
はい、
お前飲みは終わっちゃうから早くお前抑えんかってよく言われ
ます、ね、ああ、なるほど、まあ、帰れないですもんね、
まあまあ、クラブは大体11時でしょ、いいところはそうするとね、終わってからシャワー入って、はい、あすとギリギリぐらいですよね、
は
いは
い、
あ早く抑えんかとか言って、フォアボールなんか出したら怒られましたよ。
ああ、そんなもんですかね。だとするとあのそれこそ野節と言われた西武西鉄ライオンズの稲尾監督の下で、投手コーチをやっておいてだったことがありますから、はい、やはりそういう豪快だったりとか野節的な、うん、そういう方たちのなんか気風みたいなものもまだ全然生きてた時代と言っていいわけですね。
そうですね、やっぱり稲尾監督はまあ特別でしたね。
あ、
本当にまあ僕らが、ね、右ピッチャーで、
はい、
まあ、左ピッチャーはね、変な言い方すると左の二流は右の一流って嫌味言ったぐらいで、
もう一回いいですか？
左の二流投手は右の一流投手と、
は
あ、というのはね、あの頃左のフリーバッティングピッチャーあんまりいなかったんですよ、
は
あ、で左だったらもうゲームで使っちゃえというぐらいの時代だったですからね、
はあ、
だからまあ、まあ、金谷さん金田さんもすごかったんですけど、
はい、
やっぱりね、神様仏様稲尾様ですからね。
稲尾さんはすごかったですよね。そんな元のだってピッチャー投手コーチでしょ、
はい、
これは要求されるものも相当厳しかったりとか、なんかこう高いものを要求されるんじゃないですか？
いや、あ、なんていうんですかね、本当に人間味のある人でね、
はい、
まあ、初め、あ、今、まあ、昔は携帯なんかない頃家に電話があって、
はい、
お、みちか、はい、稲尾だけどお前ピッチングコーチやってくれ、稲尾さんったら稲尾とある人しかいないしね、と思って、
はい、
でまた余計なこと言いましてね、
え、
1軍ですか2軍ですかって僕は聞いちゃったんです
よ。お前
たらお前俺が出まして1軍に決まってるやなって怒られまして、よろしくお願いしますって、もうすぐ、はい、まあ、3年間楽しかったですよ一番。
あ、そうですか、はい、しかし海老名さん、
はい、
その中でも、まあ、師弟関係がありながらまた、あ、そういう同じチームでのそういう上司と部下みたいなのあるじゃないですか、はい、ところがこの部下は、
はい、
あの先輩って言いましょうか、上司に向かって物申したことがあるんですよ。それで結構なんかありましたよね、
まあ、
そんな、
まあ、稲尾さんにはね、あの上の人には結構言いやすいんですけどね、
はい、
やっぱり落合君みたいな下の監督は結構言いづらいですね、まあ、そのうち分かるだろうっていう、まあ結構言いたいこといっぱいあったんですけど、
ね、あ、
まあ、稲尾さんはだったですね、まあ、思い起こせば、
はい、
仙台で、
はい、
負けたんですよ、
はあは
あ、で他のコーチと飯食いに行って、まあ、飲んでて、
はい、
稲尾監督が、ね、着物着た、ね、クラブのママさんと入ってそば屋で、ね、日本酒飲むところなのね、おお、道来てたのかって、はい、こっちはもうその来る前に先輩コーチ連中がもう今のあの監督じゃ勝てないとかなんか言ってたからね、
はあは
あ、座るなり、あ、監督が座るなり、
はい、
監督ね、いくらいいコーチ揃えても、
はい、
監督がね、バカじゃ勝てませんって言っちゃったんだよね。
出たー それは
そしたらね、灰皿ドンと投げて、あの下置いて帰っちゃったんですよ。
そりゃ帰るでしょう。
これで先輩コーチが、みちゃんお前あれ言い過ぎやぞって、いやもういっそ辞める、クビになるか、逃げるでしょみたいに言っとったら、で次の日グラウンド行ったら、はい、マネージャーが、監督が外野で呼んでます、
マッサージ、やばい、
いやマッサージしてたんですよ。でおはようございますって挨拶行って、だからトレーナーちょっとあっち行ってくれって、で2人になったんですよ。で監督すいません、昨日酔っ払って余計なこと言いました、
あれはま
で、まあ一応謝ったんですよ。なみちな、俺の足りないとこはお前がな、手助けしてくれると思ったから俺をお前呼んだんだって言ってくれた時にはもう涙が止まらなかったですね。まあそんな人いないよね今ね。
でしょうね、やっぱりお人柄なんでしょうね、そこはね。
まあそれでその日勝ったんですよ。
ああなるほど。
じゃあミチナ、ホテル着いたら10分後フロント集合、
はい、
で飲み行って、で、まあ、大体飲むと、
はい、
勝つとおめでとうございます
って、はいはいはいはい、
全然前の日のこと何も言わなかったですよね。
ああそうですか。ああ
もうチャラみたいな感じで、あんな監督、まあ、もう一回巡り会えたらなと思いますね。
だからこそ、それこそもうなんていうんですか、身を粉にして、一生懸命そのチームの勝利のために貢献できるみたいなことやっぱあったんでしょうね、どうしたって。
そうですね、だからあの人のためにっていうのがやっぱり、まあ、コーチなんでそうですからね、その胴上げをしたいっていうのはね。
はいはいはいはい。だからそういう意味で同僚でした、落合さんとお試合が終わったら、はい、もういつもお三人さんで飲んだり食べたりっていう風な話もまたその
情報
で。
あれも嘘言うけどね、
はい、あれもそうなんですか。
だって選手と監督とコーチと選手が3人で反省会だとか飲むことなんかないですよ、
う
ん、
あそれもやっぱりご情報には違いない。
めちゃくちゃいいよね。
あそうですか。それにしてもやっぱりそういうこうなんていうんですか、ぐらいまたそのあいらっしゃいませようこそ、はい、野球小僧がまた一人現れましたよはい、ミレアさんのね、あの本当に親代わりとも言える金子さんご登場でございますけども、ですからそういった部分で言うと、もういろんなところでそういう伝説が花開くみたいなことになってんですかね。
そうですね。まあ、私の伝説はね、
はい、
まあ、今年ロッテのドラフト1位になった、
はい、
石川歩夢ってピッチャーを、
はあはあ、
一昨年、
はい、
東京ガスになったんですけど、
はあは
あ、連れてきたんですよ、
はあは
あ、でまあうちでまあ話してて、じゃあ初めてサイン書きます、
はあは
あ、東京ガス石川歩夢、はい、本当の綺麗な字で、は
い、もう普通のサインとかじゃなくて、はいはいはい、
でね、巨人と争って、
はい、
まあロッテに入ったんです
けど、はいはいはい、
まあ、来年一番楽しみですよね、
僕は
ね。
なるほど。だとしたらちょうどいい、そういったね、また、昔の、そういう、こうレジェンド的なお話も興味深いんですが、今ちょっと新しい選手の話が出ましたんで、
だからね、そのね、
はい、
伝説の今話をしようと思って、
ほうほう、
それ連れてきてくれた女性のライターの人が、
ほうほう、
うちの店来て、
はい、
伝説の店にしちゃったんですよ。
あ、そういうその、テーマというか表記を、
はい、
植えつけちゃった。
そう、自分のあれに
つけちゃった、
何、
うん、
ブログ
で
書いちゃったんですよ。
お
で、僕は伝説なんか全然ないんですよ。
お、今聞いてるだけで十分伝説入ってますけどね
いや、あえて言うとね、世界記録持ってるんですよ、ワースト記録。
それは聞いたことなかったかも。
多分ないと思うんですけど、絶対破らない、永久に不滅なワースト記録持ってるんです。
それ今放送で言っても大丈夫ですか。
全然平気ですよ、
自
慢げに言いましょうか。
自慢げに言いましょうかさあ、これは何でしょう。
3試合連続サヨナラホームラン、
あ、
食らったんですよ
もらっちゃった方、
はい、もう破らないでしょうね、多分ね。
まあ、まだそれ、まだ望んでその記録に挑戦する人も少ないでしょうからね
監督が使わないでしょう
じゃあ、またどういう状況だったんですか。
いや、だから、7回とか8回で同点、もしくは1点勝ってるところで、はい、ゲーム潰しちゃったんですよ。
だから対戦チームは？
ロッテ、ロッテのね、1試合目勝ち、リリーフって勝ち投手、
はい、
で2試合目代打榊さんって逆転、代打逆転サヨナラスリーラン、
はい、
食らって、
はい、
で月曜日移動して、
はい、
大阪帰って阪急、
阪急
で福本に同点で出て、確か同点だと思うんですけどね、ノースリーからホームラン、
はあ、ノースリーからですか。
で福本の談話が次の日の、
はい、
プロ野球入ってノースリーから打ったの初めて、
や
かましいって感じだったけどね、
ま、よりによって、はい、佐藤さんから。
そう、それで火曜日福本で、水曜日が長池さん、
長池さん阪急ブレーブス、
はい、
うわ、
長池さんはね、もうホームラン打ったらもう 左中間かレフトなんだね。
あ、
もう右のホームランないんですよ。
あ、
それがね、思い切って振り切ったらライトポール直撃だった。
それもよりによって
よりによって。
どんな心境でしたか。だってリリーフエースでしょ。
まあそうですね。で、2試合ついた時に野村監督がゲーム前に来て、はい、練習の時に、はい、道2度あるかと3度あるかと気にすんなって言ったらその通りになるって余計なこと言ってみたいな
ああ、そうですか。野村さんはマークのこと神の子って言っちゃった人が本当に神の子になっちゃいましたから、神の子超えちゃいましたからね。ってことは予言してたのか分かりませんね、ある意味ね。
いや、またね、そういう出番が来るんだね、あれ。ボロボロのゲームだったら出番がないのに、
はい、
でボロボロで勝ってたらまた完投しちゃうし、
はあ、
競ってるゲームがまあ3試合続いたって言いますかね。あの 4試合目火水、木曜日、
は
あ
は
あ、道行くかって、
はいはいはい、
ゲーム前言われて、
はあはあ、
イニオン見たくないですって
正直ですね、そこは。
もう前のピッチャーの勝ちを飛ばしたのがやっぱ一番辛いからね。
あ、
自分が負けるのはいいんですよ、
ね、仲間ですからね、
はい、
うんうんうん、
自分が負けつくのは別にね、
はい、
力ねえなと思うんだけど、
うん、だとすると、もう少しお話あります。その話、ご時短とかあります。
いや、謝り、やっぱり打たれたら僕は謝り行ったんですよ、うんうん、勝ちを飛ばしたピッチャーに、うん、すいません、
はい、
うん、で何回の時ですね、杉浦さん、
はい、
飛ばしちゃったんですよ。そしてね、謝りに行ったら
杉浦さんの時も やっちゃったんですか。
の勝ちをね、
あら、
だ1年目ですね。
わお
そしたら、ミシな、そんなんでな、いちいち謝っとったらな、プロ野球長すぎせんぞと、
はあはあ、
で今日は飯食いに行こうって言って、焼肉屋連れてもらって、
あ、
次は絶対抑えるぞって、まあ抑えましたけど。
うわー、俺らだったら、だって僕らの音楽の世界で矢沢さんだとか、例えばね、それこそサザンの桑田さんとか、まあ、そういう人たちの後にお任せぞって言われて、はい、それで結局あのステージとかイベントめちゃくちゃにしようみたいなことだから、ね、それはもうちょっと行きたくないし、お前行ってくれって言って俺ちょっと行かないと思うの俺。でも仕方ないですね、行かざるを得ないですもんね。
まあね、しょうがないですね、
逃げられないですもんね。
で、野村監督はまあ、ミスで打たれたらしょうがないっていうのがやっぱり談話次の日に乗るじゃないですか、
はい、
また辛いんですね、あ
れね。辛いですね、そこはね、
期待にね、
だとすると例えばその大記録なんていうのも、今年もホームランをなんか60本とか ね、はい、見た選手がヤクルトかでいましたけど、はい、ああいう方がおいでということは、もちろん打たれるピッチャーがいるから記録ができるわけじゃない
です
か、
はい、そうですね、
ってことは明暗ですよね。
そうですね。
で、その佐藤さんの今のお話した暗の部分を引き受けたと、
はい、
でそれがまして記録になっちゃったと、はい、いうことだとすると、あの例えば王さんが世界新を作ったりとか、うん、まあ、そういう時 の、まあ、そのピッチャーだったらバッター、バッターだったらピッチャーの心理ってどんなもんなんですかね。俺でやらないでくれみたいな感じなんですかね、やっぱり。俺の時はやめてくれみたいな感じなんですけど、それとも絶対俺が止めてやるとか、なんかそんな感じなんですかね。それ立場は違うでしょうけど、
まあ、ホームランはね、避けようと思ったら結構ね、
はあ、
あのまあ、フォアボールなんですけど、首位打者争ってるチームの選手がね、自分のところにいると辛いですよね。
あ、
打ち取ったら相手のさ、あれがね、その
勝利の
打率が下がるでしょ、打たれると上がるじゃないですか、
はいはいはい、
結構プレッシャーかかります、フォアボールでは意味ないし
って。だってだから逆に言うと、その同僚の中で人の生活がかかってしまってるみたいなところもありますよね。
それはそうです、
ね、プライドとかね、
だからチームの終わったいうね、ことになるんですよね。
俺ちょっと逆の意味で、あの海老名さんね、
はい、
ちょっとなんか野球の大変さをちょっとかみしめさせていただいてる、あの野球小僧としては。あ、そういう大変な部分があるんですね。
そうね、やっぱり思いおもてなしなくて思いやりやね。
あ、うまいなるほどね、はい、そんな大変な思いをしているのも、まあ、これまでの佐藤さんの、野球人生でございますけどもね、続いてのコーナーではマレーシア軍の CM に続いて、そんな佐藤さんにですね、学大 FM からさらに根掘り葉掘り伺ってもらいたいと思います。それでは、それでは CM で、ちょっと待ってね、こちら。
ハグのことなら丸石、丸石ハグ、丸石ハグ、丸石ハグ、丸石ハグ。
キボのユニークギター教室の時間ですけどね、本日はそんな伝説の、ね、仲良き大エース、ゲストに佐藤道夫さんにお越しいただいているということで、楽屋から Q&A 形式でね、いろいろと伺ってまいりたいと思いますので、佐藤さんお付き合いのほどよろしくお願いします。それではエビさんから お伺いしてください。
はい、改めまして、ご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容を聞かせください。
お住まいまで言います、ね、
差し支えない範囲で
そんなまた秘密にしなきゃいけないの、やっぱり有名人ともなるとね。
いや、目黒区ひもんやですけど、はいはい、で佐藤道夫、昭和22年5月5日、よろしいですか。
はい、ではあともう結構いろいろお話聞いちゃったんですけど、日頃のお仕事と活動内容を改めましてお願いします。
まあ、仕事は、まあ、草野球、まあ、大人の草野球、まあ、教えに行ったりはしてるんですけども、うん、はい、まあ、これだと目黒交通個人 タクシーのね、
はは、
うん、でまあ、そのこのメンバーが75歳73歳とね、まだ投げてる人がいて、
すごいですね。
本当あんたたちが野球ことだよねっていう話するんですけど、
ね、ピーさんのことですか。
いやいや、違うチームで、
ね、違うチームで、
はい、75歳、
本当に野球ことですよね、いかにもね。
スピードはないんですけど、やっぱり変化球でストライク取るからゲームになるんですよね。
コントロールがいい
と、
はあ、またプロ野球で年配になられても、長寿さんみたいな人もいますけどね、村田さんみたいな人もいますけどね、あんな人は稀でしょ。
まあね、関白賞の時私ピッチングコーチでしたからね。
まあ、あの時のピッチングコーチだったんですか。
そうですよ、稲尾監督の2年目です、僕の2年目
は。
でもそれもね、
長寿さんってね、で本当にもうこうなんていうんですか、要するに、でも熟練なのに、その方がまたね、もう要するに火の鳥のことを復活されたのを佐藤さんがコーチがやって
る。あれね、入った年にシーズンしたんですよ。
はあ、ね、
それで1年間もう何にもしてなくて、そのゴムバーにばっかり握ってて、それで2年目にもうオープン戦から調子よかったのね。
は
あ、それで井野監督が、おい、ミチ、開幕調子でいいなって言うから、いや、開幕という投手にして力んだら、まあ、壊れちゃったらダメなんで、
はい、そういう心配もあるんだ。
で金曜土曜他のピッチャー投げさせて、日曜日、
はい、
3戦目行きましょうって、
はい、
そうかって言ってくれて、
はい、
見たらね、金曜日土曜日がね雨で中止だったんですよ。
あら、
それで日曜日が開幕投手になって
なっちゃった、
はい、
あらー、で勝った、
それで勝って、
あ
れ、でトレーナーに中4日で行ける、5日で行けるって聞いたら、
はい、
ミスさん、中6日くださいと、
ほうほうほう、
じゃあ日曜日はね、
ということで、それでサンデー長寿、
はい、それで NHK がこう来てサンデー長寿になった。
じゃあサンデー長寿の逆にもこしらえたのは佐藤さんじゃないですか。
ね、フライデー長寿よりがいいですよね。
まあ、これもいいですわね。ああ、いや、ほら、そういうのはやっぱ聞いてみないと分かんないし、やはりご本人の口からそういうことが出てくるってことですよね。はい、続いていきましょう。
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどがありましたらお聞かせください。
まあ、これは数多いと思いますけどね。
困ったのはやっぱ3試合連続さ。
その時は本当に何ですか、例えば、まあ、モテモテの時期だったのか、それともやっぱりあれですか、ちょっとこう、お嬢ちゃん関係もだいぶこう抑えられた時期みたいな感じだったんでしょうね。
いや、もう子供ができた年だったんですよね。
あ、まあ、そうなんですか、
はい、
で
その48年、
はい、
で初め 3連、その3試合連続サヨナラホームラン食らって、
うん、
後半はまあ 4試合連続、まあ、4試合連続で4勝したんです、4連勝して、
はいはいはい、
で巨人と当たるんですよ。
はあ、
それが V9 の時だったんですよ。
なるほどなるほど。
だからまあ3連敗したけど 4連勝したみたいなこともありまして、
あ、
まあ嬉しいことはどうだろうな、うん、まあ稲尾さんと勝って握手、ビチッ こういう握手がやっぱ一番忘れられないですかね、亡くなられたから余計ね。
あ、そうでしょうね、はい、あーはーはー。お客様、お客さんとのそういうこうなんていうんですかね、まあその球場での川崎球場なんていうのはこう声援がこう聞こえてくるんじゃないって言うじゃないですか、あんなんでこうやり取りでもなんか本当に、プロ野球選手をちょっとてめえ降りてこねえよとかっていう人も中には言ってきましたけど、
まだね関東はいいですよ。
関東はいい、関西はえぐい。
で私が入る前の年にね、まあ、嫌な黒い霧があったんですよ。
はあ、はあはあはあ、何とおっしゃったかな、はいはいはい、阪急でしたっけね、
はい、うん、まあ入った年にフォアボール出すと、うんうん、観客席から、
はいはい、
お前何本もらってんやってもうほらお金かけてんのかっていうヤジが飛ぶわけですよ。
やだやだ、それは嫌なヤジだな。それは
で野村監督までね、
はい、
ピッチャーってねストライク入んないとき入んないときあるんですよ。
あーはーはーはー。
でフォアボール出したらマウンド来てお前までやってんじゃねえだろうなって言われて、
嫌なあれですねそれはね。
いやいや冗談じゃないよ、あの両親がね、
はい、
まだ健在でね、
はいはい、
恥かかしたくないですからって。まあヤジがまた半端じゃないですからね。
半端じゃないですからね、関西は、はい、関西の方は
悪い
広島あたりはまたちょっとおっかないんじゃないですか、ね、広島あたりはなんかこうそれこそもう人気なき戦いじゃないけども、ね、
わっしゃの言うかね子供がね、
こんなーとかって言われてね、
わっしゃの広島じゃけファンじゃけって言われたこと、オープン戦でね。
それはまただって夜の街も飲みに行けないんじゃないですか、逆に言うと尾道あたりで。
夜はあまり行かなかった
ですからね。行かなかった
か夜
中そんな夜中ちょっとひっそりとそこはねあまたねそれはその様々に土地土地でやっぱ熱いファンの方多いだけどね、今年は広島頑張りましたからね、またね、
そうですね、
Aクラス入りでしたからね、だからまあそういった部分でいうとファンのあってのあれだからね、なかなかこうちょっと いろいろとあるんでしょうけども、まあ、それにしても監督稲尾監督との思い入れが、一番やっぱ大きな思い入れだといったことですね。そ
う
ですね、
まあ、臨場監督というかね。
なるほどね、
まあ、一番あれだったらやっぱ星野監督ですかね、中日の時に。
星野監督
今でいうね鉄拳制裁、
鉄拳制裁
もう真っただ中、
はい
もう打てなかったら裏連れて行かれてね、ピンタするでしょ、
はい、
手の跡が残ってるながらゲームしてたですからね。
そんなですか、
はい、もう本当にまあ時効だからいいでしょうけどね、
もうガチですね、そうなるとも
う、まあ本当負けず嫌いです
ね。負けず嫌いだからね、だけどやっぱりそれでもついていこうという選手はやっぱりこうあの熱い東証星野の、うん、そういう思いに打たれるってことはやっぱあるんですかね、やっぱりお人柄って的に。稲尾さんとは絶対ほらあのベクトル的にはあの対峙してる位置じゃないですか、
うん、まあでも僕は殴られたことなかったけどコーチでも殴られた人がいたみたいですよ、俺が入る前ね。
はあ、
それでもやっぱりちょっと優しさっていうのが、
うんうん、
コーチの奥さんの誕生日には絶対花を
贈ってるとかね、
やっぱそういうのはね、やっぱりアメとムチじゃないけども、
あ
やっぱり長けてる人ですよね。
なるほどね、うん、それとやっぱりもうこれで本当に、なんですか、名実ともに日本一になっちゃいましたからね。
そうですね、
祝願だったんじゃないですかね、やっぱり
まあそうそうですね、巨人をやっつけてっていうのがあったでしょうし、ね、まあ今年は特別巨人ファンでも、
はい、
やっぱりね、楽天勝たせてあげたいなって気持ちがあったみたいですよ、うちのもう店で見ててもね。6戦でマー君を巨人が叩いたから、
はい、
これで勝てると思った安心感もあったんじゃないですかね。
あ、そういうこともありますか、そういうことはもうそれ その流れとかあの勝運 その機運というのが2点3点の中での今回の、うん、楽天の優勝だったと。
そうですね、だから7戦まで行ったってのはやっぱ面白かったんじゃないですかね。
あ、いやいやいやいや、まあ、本当にこのお話を聞いているともうだから一晩中聞いていたいなっていう思いがしないでもないんですけど、これでまあ焼酎でも入ったらこたまんないとかねあ、まあ、まあ焼酎愛好家ですからやっぱりそこはね。はい、じゃあ最後のお質問になりますか。
はい、最後に佐藤さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、
まあまだ毎日歩いてるんでね、
はい、
やっぱりプロ野球 のコーチやりたいですね。
お、
いいじゃないですかここは、ね、いいですね、
まあ、行きましょう行きましょう。
あのやっぱ1軍は戦うコーチなんですけどね、
はい、
やっぱ2軍は育てるコーチなんで、はあはあ、やっぱり育てるコーチの方が向いてんじゃないかなと思って。
へ、
いや面白いもんですよ。
ということになるともう、おのずと、まあ、ここで伺えるかどうか分かりませんけど、ちょっとあそこいじってみたいなとか、うん、そうしたら良くなるんじゃないかなみたいな、チームがあったりしましょうか。
まだハンカチ王子なんかやっぱりね見てみたいですよね。あのまま埋もれちゃったらね。
ですよね。マー君とのあれ因果関係もありますし、ね、もったいないですよね。
宝物ですかね。お客さん呼べるね。
お前何持ってたのみたいな話になっちゃいますからね。そこはね。
ちょっとね、
うん、本人だってその気あるでしょ。だって。
あ、当然あるでしょうね。
ね、
はい、ずっと二軍ですからね。まあ怪我がどうなってるか分かんないですけど、ね。
はあ、はあはあうん。怪我のあれによっては、うん、佐藤マジックで再生。
二軍でビシビシとね。
あ、
飯も食わして大きくして、
大きくして。あ、でも今私、偶然再生工場って言いましたけど、まさしく再生工場野村さんと一緒にやっておいでだったわけですもんね。
そうですね。
だとしたらそのいう指導をしたりとか育て育成していく、もう一度再生させる自信もあるということですよね。
やっぱね、壊した人っていうのは、
はいはい、
肩だけじゃないんですよね。心も壊れてんだよね。
は
あ、
は
あ、
は
あ。だからそのね、肩壊して二軍に来ましたじゃなくて、はい、うん、やっぱり投げたいけど投げれない、
はい、
そのジレンマみたいな、そこもやっぱり分かってあげないとね。
あ、そことのやっぱりこう、なんですか、コーチとの、まあ、二人三脚でやっていくみたいなこともあるわけですね。それで再生していくケースもあるわけです
よね。ありますよね。あ、だから引き出しを持ってなきゃいけないのが二軍のコーチだと思うんですよ。
なるほど。
で、一軍のコーチも僕もロッテ中日近日やりましたけど、
はいはいはいはい、
話し相手ですよ。
あ、
で村田兆治もそう、野茂もそうでしたし、調子悪かったって話し相手になってるだけで、
あ、
いちいち技術的なことはなかなか言えないですよ、あの辺のレベルになると。
まさしくだって村田兆治再生工場だったわけですもんね、村田兆治、ね、
いやいや、ただ見てただけですけど、
いやそれもでも精神的な面も含めてね。だって潰れちゃう人は潰れちゃう、そこは間違いなく。だとしたらちょっと話は飛びますけど、大リーガーでちょっと故障しちゃった松坂大輔さんなんかも、うん、ここのとこね、またちょっとそういう復活をかけてみたいなところあると思うんですけども、うん、彼らなんか見ててどんな印象ですか。
いや、僕はね、フォーチ新聞で評論家の時に松坂版だったんですよ、
はい、
入った時から。
あら、出ましたよこれまた。
だからあの頃時のホームとね、
はい、
だんだん体が大きくなってきて、
はあはあ、
いいホームだったと僕は思ってるところがあるんですけども、
はい、
それがね、もう状態だけなんですよね、
うん、
投げてんのが、
はい、
あ、これは壊れるなと思ったら壊れたんですけど、
ありゃ、
やっぱり、ね、足使って満足ですよ。
あ、
足を使わなきゃダメだね。
あ、うん、
だからまあ、あんだけ体が大きくなっちゃうとね、
うん、
あれなんですけど、
うん、
王さんじゃないですけど、
ええ、
王さん握力30ぐらいしかない。
そんななんですか。普通あのクラスになって50とか60じゃないですか。
それで懸垂もしたことないんだよね。それでその時に王さん来られた時に、
はい、
草野球の、まあ、若いのが来てて、
はい、
なんか質問ないのかあったら、なんであんだけホームラン打てるんですかって言った時に、うん、その懸垂したことないっていうんでみんなびっくりして、
ええ、
腰で打つから飛ぶんだよって言ったんですね。
回転ですもんね、
そうそうそう、
いかにもね。あ、うん、なるほど、
まあ、ピッチャーも腰なんですけどね、
理にかなってるかもしれない。だとしたら野茂投手 の、 トルネードなんかもそういうことなんですかね。
あれはね、理にかなってるホーム
ラン、かなってるんですか。
あれもそのトルネードしたって、うん、足がついてから腕がどこにあるかなんですよ。
あ、
だから調子悪いやつはトルネードさせてましたよ、僕は。
あ、そうですか、
はい、
ありゃ
大きく投げさすの。
出ました、技術的なあの話が、
うん、
もうだとすると例えばさ、大リーガーつながりで言うと彼女なんか気になるところだと思うんですけども、はい、黒田、
はいはい、
あの辺はいかがですか。
いや、もうでもいいんじゃないの、もう、もうあのまんまでもう固めていくしかないですよね。
おでも去年も何勝ですか、11でね、活躍しましたけれども、うん、鬼じゃないんだから指が2本出ちゃいましたけど、でも大したもんですよね。
まあやっぱり、うん、今年のね、上原じゃないけど、
上原さんがあんまりました。
やっぱり低く低くピッチャー投げたら、
はい、
給料が高くなると、
はい、あ、前後
半プレーすると
プロならではの格言、金言ですね、そこはね。
まあ、よく使わせてもらいましたけど、
はい、
やっぱりね、山本昌なんか見てても、
うん、
二軍に落っこってきたことあるんですよね、中日の二軍監督の時に。
はい、
でみんなピッチングするって言ったから、もう若いピッチャー、
はい、
ネット裏で、
はい、
みんな見さして、
はあ、
どうだ、もうベルトから下、上来ない。
お
だからあのボール、速くなくても、
うん、
ね、やっぱり200勝
い
っちゃうんですね。
はい、なるほどね。 あということはもうそういった部分で言うと、佐藤さんの夢と言いましょうか、はい、そういったことはまあそれはお店の経営ももうねそれはちゃんと、そういった方たちでお店の経営しながらそこでお話を聞いて育っていったりとかまた指導を受けるという人もやっぱおいでだしその草野球の中でもおいでだけどやっぱりそこは熱いハートと技術ということで、もう一度佐藤さんのユニフォームを見せていただけるような日を私たちはそれをご期待させていただきたいと
思います。はい、ありがとうございます。
ああ、そういう意味でね、まあ、ここは拍手でした。はい、ありがとうございます。はい、さあそんな佐藤さんで、本日はね、今日はなんかちょっと奥様の方がねちょっとあれなんでお店が忙しいんでところを来ていただいて大変恐縮なんですけども、ここでじゃあ一旦まとめさせていただいてエンディングまでお付き合いということでよろしいですか。
はい、大丈夫ですよ。
はい、それではその今日の本日のゲストね、伝説のプロ野球選手南海の大エース佐藤道夫さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあそんなこんなでですねここで一旦まとめさせていただくとしまして学園不明物、はい、恐怖のインタビューのコーナーに行きたいんですけども、じゃあその4番のマイクで、はい、今日のですねお客様の入店状況に応じて、このと今日ですね、ゲストそんな佐藤さんにお越しいただいているということとともに昨日ですねお話の中でもありましたけど10月に亡くなられた打撃の神様川上哲治さんのお別れの会があったことにちなんで長嶋さん大野さんお見でしたね。
そうですね、当然 ね、
はい、あなたにとって、まあ、野球好き嫌いはやっぱり確かにあると思うんだけどね全然海老名さんみたいに私野球知らないという方も多いかも分かりませんけどあなたにとって好きなあるいは記憶に残るプロ野球の監督といえば誰ですかといったことについてインタビューしてらっしゃい。
はい、こっちのお兄さんたちは、
お兄さん、ね、若者たちちょっと聞いてみましょうか。野球小僧ですか、皆さんも野球小僧ですか。
野球好きです。
あ、いいですね。ちなみにどちらのファンだったりしますか。
あ、巨人の
巨人ですね。はい、帰っていいですよ。あ、そう
すいません
冗談、はい、ちなみだけどそうなると監督、印象に残る監督とか好きな監督とかありますか。
とやっぱり王さんが、
王さん、
はい、
お店に佐藤さんのお店に行くと今年もう4回もお越しになっているということですから、会えますよ会えますよはい、
すごいですね。
自分もやっぱり野球なさるんですか。
中学校まで野球をやってます。
ポジションは
セカンドです。
セカンドで、
はい、
打撃の方は、
あ、いや、いまいちか、
いまいちから、いまいちって打順ないですからね。はい、どうもありがとうございました。はい、はい、じゃあこちらの彼なんかも聞いてみたらどうですか、あなたも野球小僧ですか。
いや、僕サッカーの、
サッカー小僧あ、そうなんだ。ということは野球の監督とはあんまり興味ないですか。
いや、野球の監督は楽天が好きだったんで。
楽天ね、
野村さんとか。
あ、野村さん、
うん、
あ、いいじゃないですか。あ、なるほどね、はい、ちなみにサッカーの監督は誰が好きですか。
サッカーの監督ですか、
ええ、
サッカーの監督は、うん、
飲んでる場合じゃないから先に答えなさい。はい、
いや、岡田監督は嫌いですね。
あ、嫌いなんだ。嫌いな監督来てないからはい、ありがとう。じゃあそちらの、はい、お名前、
あ、お名前、
うん、自分のお名前、ごめんなさい、ね、それぞれにお名前伺うの忘れてたね。
はい、高橋です。
高橋さん、はい、
好きな監督、野球の監督、野球はします。
ちょっと、まあたまに見るかなぐらいなんですけど、はい、そうですね、やっぱ原監督、
あ、やっぱり巨人系のね、まあ、
そうですね、はい、一番印象に残った
ところね。まだ若いもんね、だってそこはね、はい、今日は何、どういう集まりなのこれは。
地元の、
地元の、あ、そうなんだ、はい、じゃあこちらの方からもう一回お名前伺っといて。
ごめんなさい、山本なんです
けど。山本さんね、はい、はい、どうもありがとう。で、こちらの方は
原本です。
原本さんね、はい、あ、それは原さんに近いんだやっぱり、どうしたってね。はい、どうもありがとう。はい、じゃあどうぞ、はい、そちらの熱いお嬢さんに聞いてください、ね、この方はちょっと時間取りたいね、ここはたっぷりはい、お名前から。
お名前よろしいですか。
竹亮と申します。
え、なんておっし
ゃるの。竹亮です。
竹亮さんとおっしゃるの、はい、難しいお名前だけど、
は
い、
あだ名です。
あだ名なのね。はい、そんな竹亮さんは、黒田投手と結婚したかったみたいなことありますか。
あ、結婚したかったです。
したかったんだ、はい、そっかりして、それぐらい広島ファンということで。
あ、今年ヤンキースも行きました。
はい、行かれたんですか。
はい、行きました。9月に行ってきました。
どんだけファンやねって話ですけど
でも黒田さん投げなかったね。
投げなかったんだ残念でしたね。今まで佐藤さんのお話聞いててどんな印象ですか。
本当お人柄的にも初めて初対面なんですが、うんね、とても、うん、そうずっと行きたかったんですけれども、ね、なんせ会員制だと伺いしてたので、
いや、ね、美人枠っていうのはありますから全然フリーパスですから、そこはもう大丈夫です。
奥様がお綺麗すぎて、
そうそうそう、はい、そうなんですよ、はい、まあ、それにしてもさあ、そんなお嬢さんは印象に残る監督、やっぱり広島の山本浩二監督あたりかな。
選手時代の山本浩二さんは好きだったんですが、はい、監督としてはやっぱり小葉監督、ああ
同期入団ですよ、ね、
同期入団
何回
すぎるか、ね、
小葉さん、まあ、あとは、うん、面白いところで、小葉さん、
ビジュアル的に半分しか見えてないですけど大丈夫ですか。半分
いつもああいうところが好き、千原悦子みたいなのが好き
なるほど、はい、
まあ、あとは辰川さんが、
辰川さん、
やっぱりな、
辰川さんのブログが面白い、
面白いよ、
面白い、
多分面白いと思う。
面白い、
ああそうですか。
今辰川さんのブログが有料化されて私買ってないんですが、辰川さんのブログもすごく勉強になるですね。
なぜそこまで野球はお好きになられた、なんかきっかけとかあったんですか。
多分生まれた時から野球好きで、
お父さんお母さんもやっぱお好きだったりとか。
いや、そんなことないんですけど、私だけなんですが、
はい、しかしニューヨーク行っちゃうんですよ、大変なことです
よ ね、
そうよね、うん、また今後とも一つ、野球、プロ野球ともども、
はい、
野球小僧の、
はい、
ごひいきによろしくお願いします。
今度お伺いさせていただきたいと思います、はいはい、
ありがとうございました。さあ、そんなこちらの最後、あ、
失礼します、
はい
じゃあまずお名前よろしいですか、お伺いして。
はい、金子です。
はい、金子さん、いつもお世話になります。
お世話になります。
はい、この前野球小僧さんで何を歌われましたか、最後に。
え
覚えてる、
急に言われても
。何だったっけな。
もうラブユー東京はすでに歌いましたよね。
え、もう歌いました、
ね、歌いましたね
別れたのが店に来たかな、
まい、
あの歌を最後歌ったかな。
ありがとうございます、
いない時に。
あ、そうですだから私の最近印税がぼちぼち増えてるのね。
いや、そうかもしれないですよ。
ありがとうございますそんな話じゃなくて、はい、プロ野球監督どうでしょう。
自分はですね、ヤクルト の、 昔から職場が神宮の近所だったんですよ、昔若い頃、
はい、
ほんで神宮は年中行ってまして、
在京だけにそこ
は、はい、で弱い頃のヤクルトが好きだったんですけど、ちょっと強くなって、若松時代はもうあの頃は大好きですね。あの頃からちょっと本格的に、
うん、
応援に行ったという思い出があります。
そうです、やっぱり若松監督、
そうです ね、
ね、
一緒の年なんですよ私と。
あ、そうな
の。はい。
わかり
ました。わかりました。
そうですか、ね、
そんな思い出があります。
来シーズンはまたなんか、強打者を補強したりとかで楽しみみたいですけど、いかがですか。
あ、そうなんですか。
ファンじゃないじゃん。
今はね。
うん、あ、そうなんだ。はい。今日もオープニングでミリアさんの楽曲をおかけさせていただきましたので、
ありがとうございます。
ライブについては何かお知らせとかあったりしますか。ミリアさん情報。
ミレアさん情報はですね、はい、まあ、来週の、11日の水曜日、
楽屋さんで、
楽屋さんで、中目黒の楽屋さんでライブやりますんで、
はい、応援してやってくださいと。
応援してやってください、よろしくお願いします、
は
い、
ありがとうございます。はい、もう今日はわざわざね、野球小僧さん、佐藤さんのファンでもあるけど、野球小僧さんのファンでもありますから金子さんね、わざわざそんなことで今日お出かけいただきましてありがとうございました。さあ、そんなことでじゃあお時間ももう迫ってまいりましたことで、エンディングにさせていただきましょうかね。それでは、CM を挟んでエンディングこちらです。皆さんご協力ありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、なんでも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。その名も 何でも相談防衛自動車。
どうもサンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大
どうぞよろしく。
87.0MHz ガーク大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、エビナさん的にいかが。
はい、やすごいなんか好きなみなこと言葉なんですけど楽しかった。
あ、そう、野球わかんなくても、
野球わかんなくて も、うん、なんかこうちょっとやるとこうブワッとお話が出て、ね、湧き出てくる。なんかこう一つの何かこうものをやっぱ極めてる方って
そう
すごい、
おっしゃる、いいこと言った。
なんていうんですかね、
それは本当にそう思う、うん、やっぱりね、やってる人は違うね、うん、そこは。あの、また特にこの世代の方はね、あのこう厚みというか深みというか、はい、そこはもう本当にすごいなと思うんで、あの言えてみようだと思います、
ね、なんか分からなからない、こうやっぱり選手ですとか、
要するに野球選手だけで人間なんですよ ね、はい、
すね、
人間というかその人間としてのこう厚みというか、
ね、はい、そうですね、なんか耳を引くお話だった
り。ああ、そうです、ね、これからまた野球の方もどんどんと、ね、応援してあげてください、ね、はい。さあ、そんなゲスト佐藤さん的にいかがでしょうか。どんな印象でしたか。
はい、なんかあっという間だったですね、はい、1時間半ですかね。
いらっしゃいませ。1時間半あっという間ですね、はい、本当に忙しいとかありがたかったんですけども、はい、もっともっとお話聞きたいんですけども、はい、今度は引き続きパート2を、はい、中目黒トライさんでまたお願いします。
またぜひ呼んでください。
ありがとうございます。はい、じゃあまあそんなこんなでね、佐藤さんもお忙しいところでございますから番組の方を締めさせていただきたいと思いますけども、楽譜的には本当に、こちらいよいよルチさんでのラスト放送を終えましてね、次回12月10日火曜日放送ではゲストを見てながらアシスタントの竹秀和とともに中目黒徒歩駅徒歩1分、新スタジオは中目黒トライさんにて、同じく午後7時から8時半にて、これまで同様楽しく明るく元気にお送りしてまいります。リスナーと関係者の皆さんには学園ホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきまして、お気軽にご参加ご聴取願えたらと思います。さあ、それではいつものようにライブご聴取の皆さんと一緒に、番組の最終コールをして、お開きにしたいと思います。若者たちちょっと協力してもらっていいかな。もう番組お開きなんで、私がそんなこんなで学大 FM ではまたと言いましたら来週というコールでお開きにしたいんで、お付き合いしていただいてよろしいですか。はい、それでは、カウンターのお嬢さんも金子さんもご一緒に、はい、最終クラストコールの方よろしくお願いします。それでは学大、そんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
はい、どうもありがとうございました。はい、ルチさんにはお世話になりました。マリオさんどうもありがとうね。マリオさんどうもありがとうね。はい、お世話になりました。さあ、そして、次回からの放送も学大 FM、続いてですね、中目黒での放送になりますのでよろしくお願いいたします。本当に、長らくお世話になりましてありがとうございました。次回からの中目黒での放送をお楽しみください。佐藤さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、皆さんお疲れ様。どうも。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。 これから電波の配信を停止いたします。